今日はお便りです。先日 SNS で自作語りというものがトレンド入りしたということだったので、今日はその話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便り、ラジオネームひとり静香さんという方からです。毎日暑いですがいかがお過ごしでしょうか。死んでます。岐阜は今日車の気温を見てみたら、車に乗ってるその外気温の温度計見たら42度になってたので、路上では42度ぐらいに上がってます。X を眺めていたら自作語りというワードがトレンド入りしていました。自分の作品の裏設定などを SNS などで語りまくるのは良くないという趣旨のポストが話題の元になったようです。なんかそうみたいだね。私もおおむねこのポストに同意します。趣味で書いているのなら話は別ですが、新人賞の受賞や書籍化を目指しているなら自作語りをするより作品を書いた方がいいのではというのが主な理由です。ここら辺は新人賞を向けて書くのと小説投稿サイトではだいぶ事情が違うと思うけど、まあいやいや。それからこれは偏見かもしれないですが、 SNS で語りまくる人ほど己の作品を高く評価してしまう傾向がある気がします。あらが見えにくくなるのではないでしょうか。一方で聞かれなくても語るくらい自作を好きになれないやつはダメだという意見も見かけました。鈴木先生は自作語りについてどう思いますか。ご意見をお聞かせくださると嬉しいです。先に結論を言っておくと、自作を語ることって大事ではあるよねっていうことはあります。で、こんな話ってあったっけって思って、チェックしたら、X だね。で、元ポストはチェックしました。こういう否定的な話をするのっていうのは大抵は、素人さんだよねと思ってたんだけど、やっぱり素人さんだったね。素人さんほど、やっぱり、あれをやっちゃいけない、これをやっちゃいけないって言うよね。ここら辺ね、プロの場合に関して言うと、自作語りっていうのは必須です。自分の作品について語れないと、やっぱり、プロとしてやっていけないよねっていうことはあります。なぜかというと、やはり、まず作品っていうのは、どんなにいい作品を書いても、人に知られなければ読まれないので、まずどうやって読んでもらうかっていうことを意識するっていうことが重要ではあります。で、これタイムラインは人によってだいぶ違うんであれなんだけど、僕のタイムラインでは素人さんが自分の作品をこう語りまくる自作語りっていうのはほとんど出てこないんだけど、同業者のね、作家さんの自分の作品の紹介っていうのは、とてもよく見かけます。もうすぐ発売ですよとか、これこういう作品書きましたとか、そんなようなことは、よく見かけます。よく見かけるし、僕もそういう形で、X は、よく使います。これこういう風だから、リンクでチェックしてね、っていうようなことは言います。やはりとにかくまず手に取ってもらう。手に取ってもらう以前に、まず知ってもらうっていうことが、まず最初のハードルだからね。 で、いい作品書くのは当たり前なので、それをどうやって知ってもらうかって工夫することっていうのは重要ではあります。で、デビュー前の人の場合で、例えば小説投稿サイトの場合だと、こう、まずその小説投稿サイトの場合だと、その出版社だとかが広告費かけてやってくれるわけではないので、で、著者自身も、まあ、あまり人に知られてないというケースが普通なので、読者ゼロの状態からスタートしなきゃいけないからね。そしたら小説投稿サイトで書いてる人っていうのは、書いたら順にもとにかくアピールしていって、少しずつ一人でもやはり、アクセス数を増やさなきゃいけないっていうことだからね。で、どんな名作を書こうとも知られなければ読まれないということはあります。小説の新人賞の場合だと、名前の通った新人賞の場合だと、例えば、乱歩賞なら乱歩賞、松本清張賞だとか、小説すばる新人賞だとかっていうふうに、名前の通った新人賞の場合だと、賞そのものが持ってるその読者っているからね。で、その読者がいるからこそ、改めて読者の開拓をしなくても、なんとかその賞だけで済むという部分はないわけではないけれど、やはりその、受賞してから何年も経ってるとさ、やっぱり自分の作品っていうのは知られないので、江戸川乱歩賞でも受賞作と受賞第一作では、初版部数が一桁違うからね。とにかく、どうやって人に知られていくかって、まずそこが大事だから。ということです。で、書き上げてない作品、新人賞の場合だと、デビュー前の書き上げてない作品についてあれこれ語るっていうのは、まあ、あまり賢くはないよね。未発表の作品を公表するっていうのは、それは、仕事と考えてないので、それはまあ問題外だけど、ただまあ、一つ言えるのは、その、受賞した作品だとか、例えば、小説投稿サイトで一つずつアクセスを増やさなきゃいけない場合っていう時に、自分の作品を語るっていうことっていうのはどういうことかというと、自分の作品の魅力を語るっていうことでもあります。で、その自作語りがつまんなかったら、それ作品がつまんないことでもあるので、で、読者はつかないよね。で、どうやったら、そのアクセス数が増えるか、その自作語りについてをやることによってフォロワーがどのぐらい増えるんだろうかっていう、つまんない自作語りだったらみんなサクッとミュートするかさ、タイムラインから表示しないでくださいっていうような形で、ミュートなりブロックなりされちゃうからね。だから、どうやって面白い作品、自分の作品の魅力はどこにあるのかっていう自覚をする意味では、自作語りっていうのは、まあ効果はあると思います。ねえ、まあ、何にせよ自分の作品の魅力って知ることってすごく重要だからね、っていうことは思います。まあ、繰り返すけれども、デビューしたらこれは絶対やんなきゃいけないことではあるのでね、どんな名作を書こうとも知られなければ誰にも読まれない。まあ、そこ、大事なところです。YouTube から、YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、あと200円から投げ銭できるようになってますので、投げ銭してくださいな。チャンネル登録や通知をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問、だとか、あんな雑談、こんな雑談のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、日本ミステリー大賞、オール読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。